おはようございます。今日も一緒に神様を礼拝できることを感謝します。一言お祈りをして一緒に聖書を読みましょう。私たちの愛する天の父なる神様、あなたの御名を称えます。今日も聖書を通して神様ご自身に触れたいと願っています。あなたに触れ、あなたの御言葉によって、またあなたにつながってこの一週間歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今年の教会のテーマは心を合わせて祈る教会。こちらの左の私の左の方の額に書かれてますね。マタイの福音書18章20節、皆さんの修法の表面にその聖句が書いてあります。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。心を合わせて祈る教会。イエス様がのご生涯をですね、地上のご生涯を記録したマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書を読むと、このイエス様ご自身がよく神様の前に祈られたというイエス様の祈りの生活を見ることができます。そのことがたくさん記録されています。また祈りについての教えがたくさんあります。それで私たちは、今年は心を合わせて祈る教会ということですので、今週から5回に分けてですね、このイエス様の祈りの生活の、全部を見ることはできませんけれども、そのダイジェストを聖書からピックアップして見ていきたいと思います。でそのことを通してイエス様のこの地上の生活っていうのは、イエス様を信じて神の子供とされた、私たちのお手本なので、私たちもどのように祈ったらよいかということを学ぶお手本として、このイエス様の祈りの生活を見ていきたいと思います。今日は祈りとは何かということ、今日は祈りとは何かということを一緒に考えていきます。まことの神を知らなかった時、私たちにとってこの神という存在は、単なるお願いの道具だった。そして、相手が誰でもよかったということ。教会の中に生まれて育って、小さい時から生活をしている人間にとっては違うかもしれませんけれども、私みたいに1代目の全然クリスチャンじゃない家庭で生まれ育った日本人にとっては、この神という存在は年に1回初詣の時にお賽銭を投げて手を合わせて、そして何か自分のお願いに聞いてもらえば、それで十分な存在だった。西行法師という有名な人が、何事のおわしますおば知らねえども、かたじけなさに涙こぼるるという和歌を歌っているのは有名なことですね。誰がいるかはわからないけど、ありがたい、ひょっとしたら自分の祈りに応えてくれるかもしれないというのが、私たち聖書を通して作り主を知らなかった時代の日本人の感覚です。でも聖書は、イエス様は聖書を通して誠の神がどのようなお方かということを私たちに、そして祈りがどういうものかということを教えてくれています。イエス様は、祈りは父なる神様との会話だと私たちに教えてくださいます。11章の2節を見てください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう祈りなさい。父よ、皆が崇められますようにとイエス様は祈りなさいと言います。父よと呼びかけなさい。これは主の祈りの、ルカの福音書は非常に簡略版が書いてあるんですけども、マタイの福音書の6章のところを見ると、私たちが今祈っている主の祈りと同じ内容がそこにあります。そこを見ると、天にいます私たちの父よと祈れっていうふうにイエス様は言われます。イエス様は私たちに、この天と地を作った生ける誠の神様を父親、お父さんとして紹介しているということです。そして子供が父親に、特に小さな子供が父親に、このどんなことでも素直に語りかけるように、私たちが語りかけるように、イエス様ご自身がどんなことでも小さい子供が父親に語りかけるように、イエス様は父なる神様に語りかけられていたというのを、この4つの福音書を読むと私たちは分かります。例えばルカの福音書の22章に出てくるゲッセマネの祈りがあります。 十字架を目の前にしたイエス様がご自分の苦しみや恐れを本当に素直な思いで神様に語りかけている祈りです。メモのところにはこの聖句が書いてあると思いますが、ルカの福音書の22章の42節に例えばこうあります。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈ります。父よと祈ります。まあ、イエス様はいつでも何も飾ることがなく本当に素直な気持ちで父なる神様に語りかけられたということです。旧約聖書の詩編103編の13節というところを見ると、ここにそうこういう言葉が出てきます。旧約聖書の詩編103編の13節、父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれると書いてあります。聖書が私たちに紹介している父なる神様は私たちのことを本当に心配をして、そして小さな子供を持った父親がですね、子供のことをハラハラドキドキしながら心配をして、何か転びそうになったら手を添えてくれて、転んだ子供を立ち直らせて、まあね、泥を払って、ね、泣くのをなだめて、そうやってくださる、そのように憐れみに富んだお方だと聖書は紹介しています。特にイエス様はこの天の父なる神様の姿をルカの福音書の15章のところでこういうふうに描きました。ルカの福音書の15章のところをちょっと開いてください。まあ、有名な放蕩息子の例えです。11節から出てくるところですね。まあ、あるところに、父親に2人の息子があって、弟息子がお父さんに、私が死んだ時にお父さんからもらえる財産の分け前を先にくれ、まあ、生前贈与、ね、先にくれと言います。そして父親、まあ、息子はその、お父さんからもらえる財産を受け取ると、幾日も経たないうちに、まあ それをお金に変えて遠い国に旅立ってしまった。でそこで湯水のようにこのお金を、ね、この財産を使ってしまったら、ちょうど使い果たした後で大飢饉がやってきた。で彼は食べるものにも困り始めて、まあ、そしていろいろつてを頼って、ついに、まあ、当時のユダヤ人が、嫌っていた豚飼いのところの使用人になってしまった。そして豚が食べているこの稲穂豆という豆でお腹を満たしたいと思ったけれど、この豚が稲穂豆を食べられるのに使用人の自分は食べさせてもらえないという大変惨めなひもじい生活をするわけですね。でそこで彼は我に帰るわけです。15章の17節、しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこいよ。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところがしもべたちに、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは宴会を始めたと出てきます。まあ、ろくでもない親の面う汚しのような大見を切って、まあ、もしかしたらこの息子はイエス様は書いてないから書いてませんけども、ね、これで一旗あげるぐらいのことを言って、今に見てろぐらいのことを言って、まあ、父親のところを出て行ったのかもしれません。しかし帰ってきた息子は、まあ、日本流に言うとおはうちからしてですね、惨めな姿で 帰ってきた息子を父親はまだ家まで遠かったのに、そこで彼を見つけてかわいそうに思って、そして走り寄って彼を抱いて口づけをした。本当だったら詫びを入れなければ許してあげないってね。まず、お父さんのところに来て、ね、そしてちゃんと謝って、それで許してというのが、まあ、日本人の心境ですけども、父親は彼のことを見てかわいそうに思って走り寄って彼を抱いて口づけをして、そして息子が練習してきた、そのお父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、この後にこうあった、本当はあるわけですよね。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、雇い人の人にしてくださいという言葉がある。でも、まあ、イエス様は言外にこのお父さんがそれを、まあ、言わせなかったっていう、こう演出をしてるわけですね。口を塞いで、そしてしもべたちに急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せてあげろ、そして手に指輪をはめさせて足に靴を履かせてあげなさいと、そして肥えた子牛を引いてきて放りなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのがよみがえり、いなくなったのが見つかったのだから、と言って息子が帰ってきた時に祝宴を開いてくれたという姿。ここにもイエス様は失敗をして惨めになって自分のところにふらふらして戻ってきた息子を見つけた父親が彼を見つけかわいそうに思ったって書いた。私たちのことをそのように見てくださる神様、しかもこの方はイエス様、罪のない御子イエス・キリストを十字架につけるまでして私たちの罪を許すために道を開いてくださった。その神様にイエス様は祈りなさい、語りかけなさい、それが祈りなんだよと言われるんですね。私たちはイエス・キリストを救い主として信じるときに神の子供にされました。ヨハネの福音書1章12節にはそのように書いてあります。そして神の子供として私たちは迎えられたとき、どういうことが起こったか、それは、父なる神様、神様を自分のお父さんと呼ぶことができる御霊を受けたと書いてあります。ローマ人の手紙の8章の15節、ローマ人の手紙の8章の15節、そこに新改訳聖書の301ページ、ローマ人の手紙8章15節、そこにこう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。まあ、いつも新約聖書を読むときにアバ父なんか面白いねと思いますよね。まあ、アバっていうのはこれ 旧約聖書が書いたヘブル語ですね。で、まあ、父って後ろに書いてある言葉がこれ新約聖書が書かれた、ギリシャ語で書いてあるので、それで、まあ、翻訳するときの、まあ、約束のように、まあ、旧約聖書そのまんまアバって書いて父っていうのが、まあ、一つの訳し方になってます。まあ、だからこれ本当はお父さん、お父さんって訳してもいいのかなって私は思います。まあ、しかもどちらかというとこれは小さい子供が父親に向かって語る、あ、お父ちゃん、その2回繰り返してるんですよ。お父さん、お父さんと小さい子はね、何か父親がやってる時に聞いてほしいって、ねえお父さん、お父さん、ちょっと見てよ、ちょっと聞いてよっていうみたいに私たちが神様に向かって語りかけることができる、呼びかけることができる、その御霊が私たちのうちに与えられたっていうんです。それがイエス様が教えてらっしゃる祈りだって言うんですね。で、私たちは、まあ、自分もそうですけど気をつけないと、この祈りの始めの語りかけをなんかお祈りのね合図みたいにね、しちゃうとこありますよね。お祈りの合図ね、用意どんでね、その、父なる神様とかってね、あとバーッとこう自分の言いたいこと言って終わっちゃう。でも私たちは誰に祈ってるのか、誰に語りかけてるのか、誰が私の祈りに聞いてくださるのか、 これそうですよね。私たち一般に普通に話をするときに、誰と話しているのかってとても大切ですよね。誰と話しているのか、ね、妻と話しているのか、子供と話しているのか、自分の先生と話しているのか、生徒と話しているのか、それによって話す内容変わるじゃないですか。だとしたら私たちはイエス様が教えてくださった憐れみ深い天のお父様に語りかけているという、ちゃんとその意識を持って祈ること。だからただお祈りの初めのスタートで天の父なる神様って言って終わりじゃなくて、私たちはそのお方に祈ってるんだ。まあそうなってくると祈りの内容は変わっていくますよね。でさらにイエス様は、子供が父親にどんなことでも求めることができるように、私たちもどんなことでも父なる神様に求めなさいと言うんです。それがこの11、ルカの福音書の11章の5節から13節に出てくるところです。そこを読んでいます。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちに来たのだが出してやるものがないのだと言ったりします。すると彼は家の中からこう答えます。そこに 3F、 もうちょっと先にセブンイレブンがあるから行けば、というのがまあね、今の時代。この時代はこういうんですね。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちもね、私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからというのでは、ということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのだから、知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうって出てくるんですね。でここはメモにも書きましたけど、よく使われるユダヤ的誇張法って言われている、書き方の一つなんですね。つまりこれは A ですらこうなんだから、まして B はもっとこうだよという書き方です。でここでルカの福音書の11章の5節から10節は、友達だって夜中に訪ねてこられて、仲間がどうしても助けてくれって言われたら、渋々でも起き上がって助けてくれるんだから、まして私たちの天の父なる神様が求めるものによく必ず応えてくださらないことがあるかと聞くわけです。ルカの福音書の9、11章9節、そうですね、10節。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます、というんです。でさらに11節から13節のところは、父親が魚を欲しがっているのに意地悪をして蛇を与えるような父親がいるか、卵をくださいと言っているのにサソリを与えるような父親がいるか、まして地上の父親でもそうなんだから、天の父なる神様が私たちに良いものをくださらないわけがないだろうとイエス様は言うんですよね。イエス様はそのように、私たちが祈るこの天の父なる神様が憐れみに満ちた、愛にあふれた優しいお方として、このお方に祈り求めなさいと言うんです。小さな時、特に用事がなくてもですね、子供は、父親のところに行って、ねえねえねえお父さん、ねえお父さん、ね、何言っても別に何でもないとかね そういうことがあっても、そうやって語りかけるようにイエス様はこの父なる神様に語りかけなさい、私たちのために御子を十字架につけるまでして惜しまないで私たちに与えてくださったこの父なる神に私たちは語りかけなさい。1995年、もう今から19年前になってしまいました。高知の朝倉喜びキリスト教会に牧師として赴任をして、2か1 ヶ月、2ヶ月ぐらい経った、次の月ぐらいですかね、西大寺キリスト教会という、岡山の同盟教団の教会で、婦人大会がありました。そこに一緒に行きました。その教会で、牧師をはじめですね、まあ、その後そうなんですが、牧師をはじめ教会員の人たちが祈るお祈りの特徴に、えっと思いました。それはその教会で祈りが捧げられるときには必ずこういう言葉から始まるんです。お優しい天のお父様っていう言葉で始まる。お優しい天のお父様っていう言葉で教会の人たちが多いんですね。小さい子どもたちもお祈りするときにはお優しい天のお父様っていう言葉で祈り始めるんです。で、私はそれまでそういう祈りの言葉を聞いたことがなかったので、初め、婦人大会でそういう祈りが捧げられてびっくりしていきました。え、そういう祈り方するのと思いました。で、たまたまあの人だけ祈るのかなと、まあ、その教会の牧師だけ祈るのかなと思ったら、教会の人みんなそうやって祈るんですね。まあ、ある教会ではアーメン言うときにアーメンアーメンってみんな言う教会があるんですけど、まあ、その西大寺の教会はおそらく今でもみんなお優しい天のお父様って言うんですね。で、6年間高知にいたときに、まあ、しょっちゅう行くことがあったんで、じーっと見てました。どうしてそうやって祈るのか。それは神様が本当に憐れみ深い神様で、イエス様を十字架につけるまでして愛してくださっている、こんな取りに足らない私たちのことを本当にいつも見守ってくださっているお方だから、お優しい天のお父様っていつも祈る教会なんですね。さて、今日の締めくくり、ぜひこの1週間、なんかちょっとこっぱずかしい気がするかもしれませんが、祈るときに真似してみましょう。お優しい天のお父様、祈ってみましょう。そして、あのルカの福音書の11章に出てくる子と息子のお父さんの姿、そしてこのルカの福音書の11章が言っている、ね、このお父さんの父なる神の姿を描きながらですね、私たち祈るときにお優しい天のお父様と言って、まあね、良い信仰の方っていうのは真似することはとてもいいことだと思うので、この1週間ですね、ぜひ真似をして、今週の適用はいつも祈るときにはお優しい天のお父様と言って祈ってみる。そうやって私たちはこう神様がそういうお方だということで、私たちの祈りを本当に待っていてください、受け入れてくださるお方だ、イエス様を十字架につけるまでして愛してくださってるお方だということを知って、この1週間祈るものになりましょう。お祈りをして終わります。お優しい天の父なる神様、あなたがイエス様を信じた時に私たちのお父さんとなってくださったことをありがとうございます。イエス様を信じた者には御子の御霊が与えられたこと、そして、ことしてくださる御霊によってお父さんお父さんと神様に親しく呼びかけることができるようになったこと、本当にありがとうございます。なんと素晴らしいことでしょうか。そして私たちは、教会は、そしてクリスチャンはこのような特権を持っているのに、私を筆頭としてなんとそのことを知らないで、あなたとの交わりが本当に疎遠なものでしょうか。この1週間お優しい天のお父様と、ことあるごとに語りかけて、あなたとの交わりを深めていくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。